ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコウィドル大統領は国防省に対し、あらゆる可能性を予測するための調整役になるよう要請。都市女性庁または米カーペエムの大臣は UNCTAD に対し、2023年のインドネシアの ASEAN 議長国への支援の要請。最初のニュースです。インドネシアのジョコ・ウィドド大統領は、インドネシアがあらゆる可能性を常に予測できるように、国防省に調整役になるよう要請しました。プラボー・スミアンド国防省は、これは水曜日にジャカルタで開催された2023年国防省首脳会議の開会式で指示を与えた際に、ジョコ・ウィドド大統領が語ったものだと述べました。プラボー大臣は大統領に同行した後、記者会見で、この不確実性の中で、インドネシアは経済分野とコフィ19パンミックへの対象の予報で、様々な成果を上げたことが世界に認められたと語りました。これらの成果は依然として世界情勢に影を落としている不確実性を予測する上で、インドネシアにとってそれ自体が強みとなっています。国防大臣は、それでも大統領は、インドネシアが警戒を怠らないように注意を促し、国防省が直面する可能性のある全ての可能性を予測する調整役になるよう指示したと付け加えました。都市女性庁、または米カーペエム長官であるバレル・ラハダリア都市大臣は、国連貿易開発会議、または UNCTAD に対し、2023年のインドネシアの ASEAN 議長国への支持を要請しました。これは1月17日火曜日に、スイスのダボスで行われた UNCTAD のレベッカ・グリーンスパン事務総長との対面会談で、バレル大臣が語ったものです。水曜日、アンダラス新社が引用したように、バレル大臣とレベッカ氏の会談は、2020年のインドネシアの G20 議長国でのUNCTAD の協力を評価するために開催されました。バレル大臣は、都市省、ベカペンと UNCTAD の間の協力が、2023年のインドネシアの ASEAN 議長国や、2023年の UNCTAD ASEAN 都市報告の発表、ASEAN 都市地域評議会会議での協力、ASEAN 都市調整委員会への参加など、他の国際フォーラムで実施できることを望んでいます。同じ議会にレベカ氏は、2023年度、インドネシアの ASEAN の議長国になることを支持する意向を表明しました。 Sakti Wayu Trenggono Kaiji Suisan Daijin wa Suyobi Jakarta de Kaiji Suisan Sho no han i nai de Shouhin ya Sabisu no Shotatsu ni Gokusan hin o shiyou surukoto no Juusei o kyoucho shimashita. Kore wa Kokurei Kiizai, Uni Reisai Chushou Kigo ni Imotozuku Kiizai no Kaizen, Oyobi Joko Widodo Daitorio no Shiji ni Shitagatte, Shou na Sentaku Shi toshite no Kokurei Seihin no Shiyou o Shien suru tame ni Okonawaremasu. 2023年の開示水産省の実行予算配分は6兆2900ルピアであり、この予算配分から3兆7000ルピアが商品やサービスの調達過程で実行されます。これらの調達化するには保護地域の目標の拡大、割り当てベースの測定可能な漁業政策の実施、持続可能な水産養殖の開発、海岸と小さな島の持続可能な管理、海のプラスチック廃棄物の処理を含む開示です。水産省の3つの部類、経済プログラムの実施の支援が含まれます。国連副事務総長のアミナ・モハマッチと他の代表団は1月17日火曜日にアフガニスタンのカブールに到着しました。これらは女性の権利を制限する政策についてタリバンと対話することが期待されています。国連スポークスマンのファルハン博士はアミナ氏が国連女性事務局長の島バハウス氏と政治問題担当事務次長補のカレダ・キアリ氏に同行してアフガニスタンに旅行したと述べました。ハコ氏は国連当局者は、湾岸諸国、アジア、ヨーロッパで一連のハイレベル協議を開催し、女性と少女の権利を促進し保護するために、アフガニスタンの状況について話し合ったと述べました。ハコ氏によると、代表団のメンバーは、イスラム協力機構、イスラム開発銀行、アンカラ、トルコ、イスラマバドのアフガニスタン調整グループの名が、およびカタラのドハに拠点の多くアフガニスタンの大使と特使のグループと面会したということです。一方、タリバンはアフガニスタン人に対して徐々に厳しい規則を課しており、具体的には女性が学校に通うことや働くことを禁止しています。ダボスで開催された世界経済フォーラムは、1月17日火曜日、気候変動と自然災害に取り組むために年間3兆アメリカドルの資金を調達するイニシアチブを開始しました。世界経済フォーラムまたは WEF は声明で地球を強くし与える行為と呼ばれるこのイニシアチブは、慈善家、公的機関、民間部門の45以上のパートナーによって支援されていると述べています。WEF は現在のエネルギー危機と苦戦している生活費は地球の気温が接し 1.5 度まで上昇するのを防ぐという目標がまだはっきりしていないことを示していると述べています。しかし資金調達は現在遅く不十分であるため資本フローへの新しいアプローチが必要です。慈善家からの資金提供はこの資金問題を克服できると考えられています。懸念増加しているにもかかわらず調達されて、資金のわずか 2% しか回収削減の取り組みに使用されていません。これでニュースを終わります。
Thank you.
さんの皆さん、コメントです。今日は2023年の国家予算は楽観的で警戒が必要、国連についてお伝えします。ジョコウィドル大統領と閣僚は1月16日月曜日、2023年の最初の本会議で会談しました。会議の冒頭での演説で、ジョコウィドル大統領は今年の国家予算の管理について楽観的であり、続けるようスタッフに指示しました。しかし、この楽観主義には警戒が伴う必要があります。今年の世界経済状況は、多くの国が景気後退を経験すると予測されているため、困難な状況になるでしょう。レトリオのメッセージは presidentre.go.id ページでも公開された本会議後の記者会見で、スリムニアリ財務大臣によって伝えられました。政府は今年経済を管理する上で、楽観主義と警戒の組み合わせを採用することには十分な理由があります。インドネシアは楽観的です。なぜなら、昨年のインドネシアの経済パフォーマンスはプラスだったからです。これらには経済回復の強化、広範な戦略的セクター、消費、投資及び貿易収支の改善、適度なインフレ率及び2022年の国家予算における非常に良好なパフォーマンスが含まれます。実際、スリムリアニ大臣によると、2022年の国家予算の赤字は、ジリジュや東南アジアまたはアセアン諸国よりも比較的小さいとのことです。しかし、不確実性の高いリスクを考えると、政府は国家予算の管理にも注意を払う必要があります。これには、世界経済の減速、食料とエネルギーの供給面を混乱させた、地政学的、緊張、積極的な世界金融政策の引き締め、カフリジュクパネミックによる傷跡が含まれます。楽観主義と警戒心は、経済管理者だけでなく、すべてのインドネシア国民が示せなければならない二つの態度です。楽観的な態度は、減略し、賢く経費を管理することによって、注意を払いながら、懸命に働き続けることによって、実証することができます。警戒は外での何が起こっているかだけではありません。国内では、国家予算の使途を厳格に監視し、汚職を防止することで、経済を管理するための警戒が行われています。様々な形態の腐敗は、様々な国で介在、の基盤を破壊することが証明されています。インドネシアにおいても、国内で特に気をつけなければならないとのは汚職です。これでコメントを終わります。 Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1946年1月19日、極東国際軍事法廷の設置のことから始めます。1945年の第二次世界大戦後、ポツダム宣言は、すべての戦争犯罪者及び同盟国の捕虜に対して残虐行為を行った者を処罰することを規定しました。これに関連して、東京裁判として知られる極東国際軍事裁判は、1946年1月19日に組織され、第二次世界大戦中にアジア太平洋地域で戦争犯罪を起こしたとみなされた日本の役人の裁判に書きました。この軍事法廷裁判は、28年の日本の高官を裁判にかけ、2年以上続けました。日本の東条英機元首相を含む7人が処刑されました。次に、1960年1月19日、日米共同安全保障協定の調印についてです。米国と日本の共同安全保障条約は、1960年1月19日にワシントンで最初に調印されました。この協定は、米軍が日本本土に軍事基地を設置することを強化することを規定しています。いずれかの国が攻撃された場合、両国はお互いを守ります。この協定は1960年6月13日に発行しました。最後に、1966年1月19日、インディラ・ガンジーがインド首相に就任されたことについてです。インディラ・ガンジー氏は、父親であるジャワハラル・
ネルル首相の個人首相として政治家としてのキャリアをスタートさせました。1966年1月11日にラル・バハドル・シャストル首相が亡くなった後、国民会議とはラル・バハドル・シャストル首相の国としてインディラ・ガンジー氏を首相に任命し、1966年1月19日に就任しました。インディラ・ガンジー氏はインド史上初で、これまでのところ唯一の女性首相でした。これで今日の歴史を終わります。
Indonesia. リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアは1億365万ドルの環境基金を獲得したことについてお伝えします。インドネシアは透明な資源配分システムを通じて1億365万アメリカドルまたは約1兆5600億ルピアの地球環境ファシリティ基金または GF8 の配分を受けました。環境基金は生物多様性、気候変動、土地劣化の3つの分野に分かれています。RL 本環境林業副大臣は、この第8サイクル例祭来のスターを割り当てたことで、インドネシアに対する GF の信頼に感謝しました。同日の正面声明によると、この感謝は1月16日月曜日にバリで開催されたインドネシア国民対話で伝えられたということです。
このイベントは環境林業省と地球環境ファシリティによって創始されました。この活動は2023年1月3日から12日まで、2022から2026年までのアジア太平洋地域ワークショップ地球環境ファシリティの第8サイクルの実施の継続です。アドウェット・ホーン副大臣によると、2022年から2026年までの GF8 の初期段階から理系関係者の積極的な環境を確保するために、この国内対話の実施は非常に適切だということです。同じ機会に地球環境ファシリティのカルロス・マヌエル・ロドリゲス最高経営責任者は、地球環境ファシリティ基金の関連におけるインドネシアの成功に感謝の意を表しました。彼によると、インドネシアは真の影響と結果をもたらすことができる上位5カ国に含まれているということです。これは人材の側面を発展させ続けるインドネシアの政治政策によって支えられています。彼はインドネシア対話国家会議は、情報を共有し、国の優先プログラム、受約の目的、GF プログラム、及び現場での環境管理の課題について、共通の理解を構築するのに最適な時期であると述べました。彼によると、このような対話は、GF8 を通じた財政支援の利用の有効性と最適化を高めることができるように、様々な形式のコミュニケーション形式で引き続き実施する必要があるということです。これでインドネシアを終わります。
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、パソナインドネシアです。今日は南カレマタン州の料理、ナシイテカンボットをご紹介します。南カレマタン州の州都バンジャラマシに位置に旅行するときは、さまざまな料理を味わうことを忘れないでください。シナモンの独特の味と香りを持つ外バンジャラ、バンジャラの木アメリカ、カトパッカンランアンがあります。味わう必要があるもう一つの典型的なバンジャラ料理は、イテガンボトライスです。イテガンボトライスは白米の形をした料理で、ハーバン調味料という典型的なバンジャラ赤調味料で味付けされた揚げカモのおかずが添えられています。イテガンボトライス一皿は、通常バナナの葉で包まれています。他の鴨肉を使った硬い食感の料理とは違い、ナシラックピートは柔らかい鴨肉の食感と独特の味わいが特徴です。柔らかな鴨肉とは別に、鴨肉に染み込んだハバンサンバルにも特徴があります。ハバン調味料は使用されるスパイスの風味のブレンドにより、鴨の味をさらに美味しくします。調味料は玉ねぎ、ニンニク、生姜、パームシュガー、シナモン、クローブ、エビのペーストとすりつぶした乾燥赤とからしです。そして香りと味でより食欲をそそります。鴨肉や調味料だけでなく、出されるご飯は普通のご飯ではありません。なぜなら加工されているをアメリカは、アメリカの餅として有名なガンボト君のナンバーワンのをアメリカです。クロサイアムウヌスモティアラタイプのをアメリカは粒が細かく、舌触りも柔らかいです。エテガンボトライスの子息に興味があることは、バンジャラマシン特にガンバット地区でこの料理を見つけるのは難しくありません。奥のレストランではエテガンボトライスを一皿、2万ルピアから3万ルピアの価格で販売しています。レスターの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Cinta terasa surga indah. kelak bisa bersama menjalin cinta untuk selamanya. Oh, siapakah dia ada di sana? Hati ini bertanya-tanya. Tak kusangka ku jatuh cinta pada pandangan.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日は観光鈴木絶唱は短編小説とドキュメンタリー映画の原作で映画祭りを開催することについてお伝えします。観光鈴木絶唱は成長し始めているインドネシア全土の地域映画制作者の創造性を復活させる取り組みとして短編小説とドキュメンタリー映画の月例映画祭りを再び開催しています。サンディアガ・サラフディン・ウンの観光鈴木絶大勢はこの活動を通じてインドネシアの映画制作者、地域の映画コミュニティ及び全てのインドネシアの映画化する側が手を取り合い協力して作品を制作し、インドネシアの経済成長の構築に貢献できることを望んでいます。それとは別に彼はまた観光鈴木経済セクターがますます明るみに出て、地域の人々の経済的復活のためのより大きなスペースと機会を生み出すことを望んでいます。2021年11月から2022年11月まで月例映画祭りの一連の活動が行われました。1ヶ月の選考期間中、2022年の月例映画祭りはインドネシアの創造的な若者から肯定的な反応と高い熱意を受け、毎月厳選された2つの作品が選出されました。月例映画祭りでの一連の活動を通じて全土映画コミュニティが参加し、895の短編映画が登録されており、26,850人もの創造的なスタッフに刺激と関与が期待されています。サンディエゴ・ウノ大臣はまた2022年のゲストで映画祭りの6人の受賞者を発表しました。東ジャワ州のクラシックムービーによるグミタンという映画は2022年のゲストで映画祭りでベストストーリーアイデア賞を受賞しました。その後、ジョクジャガルタ特別州のジョクジャフィルムアカデミーによるメモラビリアという映画は2022年のゲストで映画祭りでベストビジュアル賞を受賞し、西ジャワ州のファニサフィルムによる間違った時間の物語という映画は2022年月例映画祭り最優秀音声賞を受賞しました。またジョクジャカルタ特別州のエタナフィルムによるマランバという映画もあり、2022年の月間映画祭りで最優秀ドキュメンタリー賞を受賞しました。2022年月例映画祭り最優秀作品賞受賞はジョクジャカルタ特別州のニュールマジュジャランフィルムのサマヤムという映画が受賞しました。観光鈴木経済賞は継続的に作品を登録し、積極的に参加する彼の粘り強さと熱意に対して、2022年の月例映画祭りで最も不屈な映画制作者である中央モルク州のマソシ市出身の若い映画制作者イウィマラヘナ氏に特別賞を与えました。
リスナーの皆さん、これでワラナワリを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はニケオストリアが歌うミステリー、チンタ愛のミステリーという曲をお届けします。ホミュニケンナスティティカリアデウィはインドネシアの伝説的な女性ロック歌手です。歌手としてのキャリアの中で、インドネシアのロックバンドガドブレスのギタリストであるイアン・アントノがいくつかのニキ・アスリアのアルバムのプロデューサーを務めました。したがってニキの音楽的な特色としてイアン・アントノの音楽に非常に影響されていることは驚くべきことではありません。
その一つはミステリーチンタ、愛のミステリーという曲です。愛のミステリーの歌詞は、恋人のために命を捨てたのに、恋人は嘘をついて裏切るという内容です。それでは、ニキ・アスリアが歌うミステリーチンタ、愛のミステリーです。どうぞお楽しみください。
Di pantai ini
Voice of Indonesia.
Driving my bride through the city in the night, looking for the spotlights to shine, shining down on me so bright. Driving my bride through the city in the night, everything is good and all right. We're gonna party till the morning light.
Menatapku Oh kau tersenyum ayu, lidahku keluh hanya membisu. Ku tahu ku mampu buat kau jatuh di pelukanku. Ku yakin ku sanggup buat kau takjub pada diriku. Matamu, bibirmu membuatku tak berhenti membayangkan dirimu. Buatku tak pernah henti manjamu. Terus saja buat aku memikirkan dirimu. Oh, tapi kali ini aku merasakan hal yang baru. Ku jadi ragu dan malu padamu. Oh, yeah. Matamu, bibirmu, oh, membuatku tak berhenti membayangkan dirimu.
Membayangkan dirimu,
senyummu, manjamu. Terus saja buat aku memikirkan dirimu.
Dirimu, oh dirimu.
Suara dan parasmu, senyuman manjamu, membuat aku
rajamu. Oh, oh, oh. Senyuman manjamu, membuat aku rindu kepadamu.
Dirimu,
padamu, padamu.
Voice of Indonesia.
Menyapanya, siapakah dia?